小児科診療アップトゥーデート。この番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたします。
今日は神経発達症の診療のポイントについて、関西医科大学小児科診療教授石崎優子さんにお話しいただきます。
これから神経発達症の診療のポイントについてお話をさせていただきます。私は関西医科大学総合医療センター小児科の石崎優子と申します。今般5歳児検診が始まり、各地で神経発達症への初期対応のあり方が問われるようになりました。本日は短い時間で概説いたします。最初に神経発達症・発達障害をどう捉え、どう診断するのかについてお話しします。よく障害なのか個性なのかの線引きはないと言われますが、どういうことでしょうか。宮本慎也先生は非定型発達イコール障害ではないとおっしゃっています。定型発達とは異なっている子どもは皆神経発達症・発達障害かというとそうではありません。非定型発達から不登校や対人トラブルなど、何か日常生活の中で適応行動の問題が生じた段階でそれが障害であるとみなします。アメリカ精神医学会の DSM 診断基準にも、それぞれの特性に加えて症状が社会、学業、職業機能を損ねている明らかな証拠があるという一文があります。明らかに支障があれば障害とみなすということは、支障がなければ診断はしないということです。特性がある、偏りがあるということがイコール発達障害ではありません。であるならば、非定型発達を神経発達症・発達障害にしないことが支援の目標ではないでしょうか。現在注目されている神経発達症は、注意欠如多動症 ADHD、限局性学習症 SLD、自閉スペクトラム症 ASD、そして軽度の知的発達症の4つです。現在、ADHD に対してメチルフェニデート、アトモキセチン、グアンファジン、リスデキサンフェタミンの4薬、そして自閉スペクトラム症に伴う E 刺激性に対してリスペリドン、アリピプラゾールの2薬が承認されています。それでは各疾患について簡単に述べていきます。まずは ADHD からです。ADHD は多動、衝動、不注意がその年齢としては著しく障害されている状態です。不注意症状では、細やかな注意ができず、ケアレスミスをしやすい。注意を持続することが困難。指示に従えず、宿題などの課題が果たせないといったものが挙げられています。誰しも不注意はありますが、宿題ができないとなると子どもの生活に支障を及ぼします。多動・衝動症状としては、着席が期待されている場面で離席する。不適切な状況で走り回ったり寄り上ったりする。質問が終わる前にうっかり答え始める。といった周囲の人から見て目につく症状がありますが、本人は気づいていないことも多いです。このような症状が学校だけとか家庭だけではなく、2つ以上の場所で見られ、そしてそれが子どもの日常生活に支障をきたしていることで診断されます。ADHD の分類です。ADHD には、多動衝動優勢型、不注意優勢型、混合型の3つのタイプがあります。このうち、多動衝動と不注意を合わせ持つ混合型が最も多く、不注意型は女児に多いと言われています。不注意のみの女子は低学年では見落とされがちで、 中学年以降に学校不適応を起こしてようやく周囲に気づかれることも多いです。また、混合型の子どもは多動とともに不注意を併せ持っていることを念頭に置いておきましょう。ADHD の治療です。ADHD への対応の基本は非薬物療法です。非薬物療法抜きで薬物療法を行うのは NG です。非薬物療法には環境調整、例えば気が散る子であれば教室の一番前の席で先生の声が真正面から届くといったことがありますし、聞いたことをすぐ忘れる子であれば繰り返して言うといったこともあります。保護者に対しては子どもの特性を理解した上で、その特性に合った指示の仕方、褒め方、叱り方などを学ぶペアレントトレーニング、子どもに対してはトラブルになりがちな場面でどのように振る舞うのかをソーシャルスキルトレーニングで身につけることも勧められます。そして、非薬物療法の効果が不十分であれば、薬物療法を行います。ADHD 児への生活指導を読み上げていきます。叱るときは短い言葉で、一度にたくさんの指示をしない。子どもが高ぶっているときには短い言葉にとどめ、落ち着いた後にゆっくり諭す。暴れているときは別のスペースに移す。普段は良いところを褒める。何かを要求して騒いでいるときには叱りもなだめもしない。まずは外来でこのような生活上の指導から始めていただくのが良いと思います。次に ADHD への薬物療法の使い分けのポイントをご説明します。ADHD への薬物は中枢刺激薬のメチルフェニデートとリスデキサンフェタミン、そしてアトモキセチン、グアンファジンがあります。使い分けは、まずターゲットとなる症状、つまり一番困っている、一番治したい症状は何かです。それが多動か衝動か不注意か。多動衝動は中枢刺激薬が効果的です。次に作用時間です。中枢刺激薬の効果が継続する時間は12時間。そして副作用で不眠がありますので朝しか飲めません。そうすると受験勉強する子は深夜までの効果を狙って1日2回服用のアトモキセチンか1回服用で1日効果があるグアンファジンになります。副作用、禁忌も重要です。それぞれ食欲低下、消化器症状、不眠、眠気、頭痛、チックの悪化などの副作用がありますので注意します。そして、現実的な点では流通管理があります。中枢刺激薬は医師も薬局も患者も登録が必要ですから、登録がない場合にはそれ以外を選択します。次は、限局性学習症。SLD です。これは知的な障害はありませんが、中枢神経系の障害により、読み書きや算数機能などの学習に問題を持つものです。SLD には、読みの障害、書き表現の障害、算数の障害の3つのタイプがあります。しばしば、読みと書きの障害は合併します。これらの問題は医学的な治療ではなく、教育上の配慮を必要とします。そのため、二次的な不適応症状以外の教育面の配慮に関して、医療機関でできることは限られています。自閉スペクトラム症 ASD は、DSM 基準では以下の2つの症状で診断をします。A、複数の状況で社会的コミュニケーション及び対人的相互反応における持続的欠陥があり、現時点または病歴によって以下により明らかになる。 B、行動、興味、または活動の限定された反復的な様式で、現在または病歴によって以下の少なくとも2つにより明らかになる。大変硬い文面ですが、大まかに言うと、A は対人コミュニケーションの問題、そして B はこだわりと感覚過敏の問題です。次に ASD 時への対応の基本についてお話しします。ASD の治療は薬物で特性を変えることではありません。あくまでもその子の発達特性に合わせた指導や療育を行います。しばしば二次障害や併存症のために薬物を用いますが、これらの薬物は ASD の特性を変えるためではなく、いい刺激性を和らげる目的で用います。現在、リスペリデンとアリピプラゾールの2薬が承認されています。次は ASD 児への生活指導の例です。読み上げていきます。意思を伝える際には、明確な言葉で具体的に話す。すべてにおいて曖昧な表現や物事を類推させるような表現建前は避ける。言い聞かせだけでは理解していないことを念頭に置き確認する。一旦指示したことをすぐ撤回したり矛盾した行動は避ける。危険なことは危険であると教える。予告することにより安心感を与える。パニックに立ったときは落ち着くまで理由を追求せず、なるべくパニックになる場面を避ける。こういった内容は家庭でも学校でも使えます。まとめです。発達に偏りのある子どもの支援の目標は非定型の発達を神経発達症にしないことです。神経発達症の発達の部分を理解するだけではなく、地域の子どもとして支援し育てていきましょう。以上、神経発達症の診療のポイントについて解説いたしました。5歳児健診も始まり、地域での神経発達症児への支援が広がることを願っています。以上で終了です。ご清聴ありがとうございました。
神経発達症の診療のポイントについて、お話は関西医科大学小児科診療教授、石崎優子さんでした。
人類の健康に対して質の高い貢献を行う、この企業使命を果たすため、私たちは日々努力を続けています。マルホは2002年、皮膚の健康を研究する、皮膚を通じて体の健康を研究する会社になることを決めました。さらに2011年に新たな長期ビジョンを掲げ、世界中の皮膚の健康を求める人々に対して卓越した貢献を行うことを目指しています。
小児科診療アップトゥーデート。この番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたしました。